新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌い皆をたたえよ、火から火へ御救いの良い知らせを告げよ、国々に主の栄光を語り伝えよ、諸国の民にその驚くべき御業を。賛美歌128番をもって主を賛美します。お差し支えのない方はどうぞお立ちください。賛美歌128番。 どうぞそれをご覧ください。十回、我は汝の神、主、汝をエジプトの地、その奴隷ある家より導き出せし者なり、汝我が顔の前に我のほか何者も神としてからず、汝己のために何の偶像も刻むてからず、汝の神、主の名を乱れに口にあるてからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ、汝の父母を敬わ、汝殺すなかれ、汝敗因するなかれ、汝盗むなかれ、汝その隣に対して偽りの証を発するなかれ、汝その隣の家をむさぼるなかれ。どうぞお座りください。それではお祈りをいたします。憐れみに富む私たちの父なる御神様、あなたの御前に集うことはあなたに作られ、あなたに救われた私たちにとって大いなる喜びです。しかしあなたの御前に集うことはいかに好みがあなたから離れていたものであるかを思い知らされる厳粛なる時でもあります。私たちは喜びながらもなお罪の身をあなたの御前にさらすことに恐れを抱くものです。私たちはこの罪から逃れたいと願いながら、自分の力によっては決して逃れることができないことを思い知らされています。そして日々の中で自らを傷つけ、また隣人を傷つけるものであったことを心より悔いるものです。私たちの悔い改めがどれほど浅いものであるかを私たちは知っています。しかしあなたは聖霊を与えて祈るものとしてくださる、私たちの言葉にならぬ言葉をも聞き取ってくださる、悔い改めるようにと呼びかけてくださいます。あなたが私たちを悔い改めへと導いてくださることによって、私たちはおののきながらも祈ることができる幸いを得ています。私たちは心から罪を悔い改めます。今御子の血による贖いのゆえの許しを重荷を馳せ、私たちの懺悔を真実なるものとしてください。私たちへのあなたの御心は御子の人格において、また十字架と復活の出来事を通して余すところなく示されております。しかしそのことはあなたの霊を受けなければ知ることはできません。願わくは聖霊なる神の働きを受けて、その真実を知ることができますように導いてください。聖霊なる神を、私たちのうちに御言葉を光として輝かせ、霊の力に富ませて御言葉に従い、教会に使えるものとして整えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは賛美歌96番をもって賛美いたします。お差し替えの中ではどうぞお立ちください。 どうぞお座りください。聖書をお読みいたします。まず旧約聖書列王記下2章8節から14節、旧約聖書の578ページになります。旧約聖書578ページ、列王記下2章8節から14節。エリアが街灯を脱いで丸め、それで水を打つと水が左右に分かれたので、彼ら二人は乾いた土の上を渡っていった。渡り終わるとエリアはエリシャに言った。私があなたのもとから取り去られる前にあなたのために何をしようか、何なりと願いなさい。エリシャはあなたの霊の二つの分を私に受け継がせてくださいと言った。エリアは言った。あなたは難しい願いをする。私があなたのもとから取り去られるのをあなたが見れば願いは叶えられる。もし見なければ願いは叶えられない。彼らが話しながら歩き続けていると、見よ、火の戦車が火の馬に引かれて現れ、二人の間を分けた。エリアは嵐の中を天に登っていった。エリシャはこれを見て、我が父よ我が父よ、イスラエルの戦車よその騎兵よと叫んだが、もうエリアは見えなかった。エリシャは自分の衣をつかんで二つに引き裂いた。エリアの着ていた街灯が落ちてきたので、彼はそれを拾い、ヨルダンの岸辺に引き返して立ち、落ちてきたエリアの街灯を取ってそれで水を打ち、エリアの神主はどこにおられますかと言った。エリシャが水を打つと水は左右に分かれ、彼は渡ることができた。続きまして、新約聖書マルコによる福音書9章9節から13節をお読みいたします。新約聖書マルコによる福音書9章9節から13節、新約聖書78ページ、マルコによる福音書9章9節から13節をお読みします。一同が山を降りるとき、イエスは人の子が死者の中から復活するまでは今見たことを誰にも話してはいけないと弟子たちに命じられた。彼らはこの言葉を心に留めて、死者の中から復活するとはどういうことかと論じ合った。そしてイエスに、なぜ律法学者はまずエリアが来るはずだと言っているのでしょうかと尋ねた。イエスは言われた。確かにまずエリアが来て全てを元通りにする。それなら人の子は苦しみを重ね、恥ずかしめを受けると聖書に書いてあるのはなぜだ。しかし言っておく、エリアは来たが、彼について聖書に書いてあるように人々は好きなようにあしらったのである。それでは、日本キリスト教大信仰告白によって私たちの教会の信仰を告白いたします。信仰告白の言葉は前の座席のプレートにありますので、それをご覧ください。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救 救いに生きて全く知識を我らに与える神の言葉にして信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において証しせられる唯一の神は、父・子・聖霊なる三位一体の神にていましたの。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたの。この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の罪を許すがしめ、その御業を成就したの。教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊権を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各信じ、よよの生徒と共に使徒信条を告白する。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我らその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架に捨てられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ。かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。彼は聖霊を信ず、聖なる王道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。今日の礼拝の説教の題を預言者エリアとしております。聖書の預言者という言葉は、預かるという言葉が使われています。銀行にお金を預ける、そういう時に使う預という字であります。世間一般ではこの字ではなくて、天気予報の預、あらかじめという漢字を使って預言者ということが多いのではないかと思います。皆さんもひょっとすると記憶しておられるかもしれませんけれども、今から何十年も昔にノストラダムスの大預言という本が流行ったことがありました。私も何冊かその本を買って読みまして、1999年の7月に天から大王が語ってくるという、そういうくだりがありまして、一体何が起こるんだろうか、非常に興味深く思っておりました。結局は何も起こらなかったんですけれども、しかしその本が非常にたくさん売れたということは、それだけ多くの人々が当時の社会に対して、あるいは自分の生き方ということに対して非常に大きな不安を覚えていたからだろうと思います。結果的には何もなかったわけですけれども、あらかじめ未来のことを知るということは、いつでも誰でも関心があることではないかと思います。これは別に日本人や、あるいは聖書の世界だけではなくて、ギリシャの世界でもそうでした。古代ギリシャにおいては預言者と呼ばれる人たちが多くおりましたし、特にデルフォイの女神というのはギリシャでは有名な巫女でありました。彼女のところへ行くと必ず未来のことを言い当ててくれるということで、よくデルフォへ出かけたという話もあります。で、そういうふうにして未来のことをあらかじめ知ることができたらどんなに良いだろうかというふうに思うわけです。 最近は少し形を変えて占いという形で今日の一日の運勢はというふうにまあ考えることもあります。まあ、これも小さな形ですけども、将来のことを分かっていたら、将来の災いを避けることができたら、将来の幸運をつかむことができたらという思いを持って、そういうことに関心を持っているのではないかと思います。でそのこと自体は決して悪いことではありませんけれども、しかし聖書に出てくる予言という言葉、あるいは予言者という言葉、少しそれとは違うということは心に留めておく必要があろうかと思います。で旧約聖書に出てくる予言者たちも未来のことを語る。でしかし聖書はその時でも預言者の世という字を預かるという字を当てて、あらかじめという字は当てておりません。で預言者というのはその言葉が示しているように、神様の言葉を預かって人々に神様の御心を伝え、まあ、それが本来の務めと考えられているわけであります。ですけれども預言者の中には将来のことを言い当てるという人もいたようであります。旧約聖書のサムエル記の下の中に、サムエル記上のところでしょうかね、預言者サムエル、まあ、もともとは祭司ですけども、預言者と見られていたということが記されております。で最初のイスラエルのための王様になったサウルという人物が、自分の家畜がどこへ行ったかわからない。そこで、サムエルと有名な預言者、祭司のところへ行ってどうなったか聞いてみようということになりました。聖書はそのことを記し、当時預言者は先見者と呼ばれていたというふうにわざわざ説明しております。そのサムエル記下が書かれた、サムエル記上、サムエル記下が書かれた時には先見者という言い方はもうほとんど廃れており、そして預言者という言葉が主流であったことがそのことからわかります。今は預言者とは言うけれども、サムエルの時代には先見者と呼ばれていた。先を見るという字を当てています。でそういうふうにして預言者の中には将来を見通す、そして将来のことを言い当てる、まあ、そういうことをした人もいるようであります。その人自身が持っている能力というふうにも考えることができるでしょうけども、聖書は決してそれを人間の能力というふうに説明せず、神様が示してくださったという言い方で人間の能力というふうには説明しないというのも一つの特徴かと思います。で、預言者という言葉が未来のことを語るだけではないということであれば、現在のことも過去のことも語るというのもこの旧約聖書に出てくる預言者の特徴の一つです。すなわち将来こういうことが起こるということを予告するだけではなくて、今起こっているこのことはどういう意味があるのかということを示したり、あるいは過去に起こったことは一体どういう意味だったのかということを人々に語って、神様の御心を示す、そういうこともまた預言者の大切な務めであったわけです。バビロン捕囚という話は今まで何度かそのことに触れたことはありました。内容的なことはまだまだ先に行って話すことになるかと思いますけれども、バビロン捕囚によって国が滅んだ、ユダヤ人の人々にとってそれは非常に大きな大事件でありました。国が滅んだということも大事件でしたけれども、国が滅んだということは単に自分たちが国を失ったというだけではなく、また遠いバビロンへ捕らえ移されていくというだけではなくて、自分たちが信じていた神様がバビロンの神々に負けたのかという疑いがそこで生じてきたということもありました。当時は人間と人間との戦いは単に人間の力強さを競うというだけではなくて、その国の人々が信じている神と、また別の神を信じている人々との戦いは、それは神と神の戦いであるというふうに考えられていたからです。ですからバビロンがイスラエルに勝ったということであれば、それはバビロンの神々がイスラエルの民が信じていた 神よりもはるかに強かったということになっていました。ですからユダヤ人たちは自分たちの国が滅んだということで、まず一番最初に恐れたのは、自分たちがこれまで信じていた神様はバビロンの神々に負けたのかということであったわけであります。しかし預言者によってそうではないと、バビロンは神様のイスラエルの罪に対する裁きの道具として使われているに過ぎない、バビロンの神々などは問題ではない、あなた方をバビロンへと捉え移すのは主なる神である、まあ、そういうふうに言うわけであります。なぜ自分たちが信じている神が我々の国を滅ぼし、そしてバビロン捕囚という悲劇を味わわせるのか、そこには神の裁きということを預言者たちは告げていきました。神に対する罪の結果、神はあなた方を罰したのだというのが預言者の答えでありました。まあ、先ほどの神は負けたのではないというのが第一の答えであるとするならば、神があなた方を苦しめているのはあなた方が罪を犯し、それを罰するためにこのことを行ったということが第二の答えということになろうかと思います。そこで人々はさらに考えていきます。我々は罪を犯し、神様によって罰せられた。我々は滅びるのか、我々は捨てられたのか。もう神様は私たちを見向きもしなければ、救おうともしないのだろうか、という絶望でありました。で、そのことに対しても、神は預言者を通して、決してそんなことはないというふうにイスラエルの人々に告げるわけであります。神はあなた方を伏せたのではなくて、あなた方をバビロンへ移し、そしてそこでもう一度神の民として連れ戻すためにこの出来事が起こっているというふうに預言者を通して語っていたわけであります。当時の人々はなかなかそのことをすぐに理解することはできませんでしたけれども、しかし時が過ぎて振り返ってみると、預言者たちの言っていたことが本当であったということを知るようになるわけであります。私たちは今旧約聖書を持っております。旧約聖書は全部で39巻あります。で、これらは一気に書かれたものではなくて、長い年月の間に少しずつ少しずつ書かれていき、そしてそれが集められ編集されて最終的に今の形になりました。私たちは旧約聖書の創世記から読み始めていますので、なんとなく創世記から聖書は書かれたという錯覚を持つわけですけれども、しかし実際にはそうではありません。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記という書物は聖書の前にありますけれども、旧約聖書全体の中でいうと一番最初に書かれたのはこれらの5つの書物ではなく、比較的後の時代であります。まあ、部分的に口伝えになっていたところはありますし、そしてまた部分的に文書化されたこともあったでしょうけれども、しかし今の形に整えられていくようになるのははるか後の時代であります。ひょっとするとこれはバビロン捕囚の後になって今の形に整えられたのではないかとさえ言われております。それよりもっと前に書かれたものとしては預言書があります。実は旧約聖書の中で比較的早く文書化されたのは預言書であるというふうに言われております。まあ、有名なのはイザヤ、エレミア、エゼキエルという書物ですけれども、でそれらがまあどういう成り立ちになっているかということの説明は、まあ、今は省くとして、まあ、毎週水曜日に、聖書を学び祈る会をしていて、エレミア書をずっと読んできました。今度の水曜日がエレミア書の最後ということになります。これまでの学びの中でも少し触れたことですけれども、エレミア書というのは初めからあの形ではありませんでした。全部で52章ありますけれども、それが順番に書かれていって今の形になったというのではなくて、最初はバラバラであった。なぜなら預言者エレミアの言葉は
国を裏切る者の言葉として多くの人々に軽んじられたからであります。ごくわずかの人々だけがエレミアの言葉を書き残し、そしてそれを後に伝え、最終的にバビロン捕囚が終わってからエレミアが言っていたことは本当だったということを知って、急いで書き集めて編集したのがエレミア書というものです。まあ、エレミア書の場合はまだバルクという弟子がおりましたので、彼が、そのバラバラになったものの中でもかなりの量を自分で持っていたのかもしれませんけれど、そのあたりもはっきりは分かっておりません。イザヤ書にしてもエレミア書ほどではないにしても、かなり、バラバラになっております。これも成り立ちについてはいろいろ説がありますので、これもまた今説明する時間はありませんけれども、まあ、そういうふうに預言書は旧約聖書の中に比較的早く集められた、文書化されたということがありますけれども、しかし多くの預言書は当時の人々から国を裏切る言葉だとして最初は退けられたわけであります。だからこそバラバラにされ、そして後に本当だったということが分かって、それを急いで集め始めたというのが預言書と呼ばれるものであります。それでも旧約聖書の中では比較的早く文書化されたものでした。その後に書かれたものは、まあ、例えば創世記から新明記はそれよりずっと後に書かれたものであり、でそういう意味ではもともと起源はそれぞれの場所とか、あるいは人々の違いによって、もともとは一つではありませんでしたけれども、しかしなんとなく文書化されており、一つの大きな塊のような状態で伝えられていったようであります。ですから物語としてもこの創世記から新明記まではかなり整えられた形になっているということが言えます。まあ、旧約聖書の成り立ちについてはこれくらいにしたいと思いますけれども、とにかく預言書の言葉というのは当時人々から疎んじられていた人々の言葉として考えられ、バラバラにされ、そして後に彼らの言っていたことが本当だったと知り、そして集めて今の旧約聖書の形になったということが言えるわけです。それでもイザヤ書、エレミア書、エゼキエル書という書物は私たちの旧約聖書という形で残っており、断片的ではありますけれども、当時の預言者たちがどういう苦しみをして神様の御言葉を伝えていたかということが垣間見ることができるということであります。これよりもっと短いのがアモス書とかホセア書とか、まあ、そういった小さな預言書と呼ばれているものです。これもいくつかにバラバラにされたような形跡がありますけども、まあ、短いだけに比較的まとまった形で伝えられていったようであります。でそれぞれの預言者たちには特徴があります。ですから全ての預言者が言っていることは全て一致するわけではありません。時代の違い、あるいはどこで預言したかの違い、でどういう状況の中で預言したかの違いがあります。ですから預言書といっても全て同じ信仰というわけにはいかず、それぞれの時代そして場所による違いというものをあらかじめ見ておく必要があります。でそういうイザヤ、エレミア、エゼキエルの預言は文書として残りましたけれども、今日お読みしました聖書に登場するエリアとかエリシャは預言書というものを残しておりません。列王記の中でこのエリアとエリシャのことが出てきますけれども、これはずっと後の時代におそらく言い伝えになっていたものをまとめるような形で列王記というものができたのではないかと思われます。ですからこの列王記の中に出てくるエリアとエリシャの物語というのは非常に素朴な形で物語になっていますけれども、しかし彼らが残した言葉というものが一つの書物のようにして集められた あるいは旧約聖書の中に収められたということはありませんでした。それがエリア、エリシャの時代の状況を示していると言えます。列王記を読んでいきますと、エリアが活躍したのはソロモンの後、国が北と南に分裂してしまいます。北の王国はイスラエルと呼ばれ、南の王国はユダと呼ばれました。イスラエルという言葉は民族を表す言葉でもありますので、イスラエル王国という言い方は少し避けて、北王国と南王国という言い方で、今日の礼拝の説教の中では、使い分けていきたいと思っております。で、北のイスラエル王国はソロモンに、反抗的だった人々がソロモンの死後独立を果たす。で、その時に、最初の王となったのがヤロブアムという人物でした。で、彼は王国を北の王国に分けた時に、自分の国の民がエルサレムへ行って礼拝するのを嫌って、エルサレムに行く必要はないとお触れを出します。で、エルサレムに行く代わりに北の王国と南の王国の中間近くにベテルと呼ばれる町がありました。で、そこに金の子牛の像を建て、で、そこで礼拝するように命じます。そして北の王国の北の端の方にもダンという町がありますけれども、そこにも金の格子を立ててそこで礼拝するように。で、北であろうが南であろうが、その金の格子に向かって礼拝をすればよい、もうエルサレムへ行く必要はないというふうに言って、そこで偶像礼拝を奨励していくことになります。で、列王記の中ではこのヤロブアムの行った金の格子を作って人々にそれを拝ませたというのをヤロブアムの最大の罪として、で、それがずっと北のイスラエル王国の滅ぶ原因として位置づけられております。ヤロブアムという人の考え方はよくわかります。自分の国の人々が宗教的なことで南のユダ王国へ行く、ユダ王国に対して親近感を持つようになるのではないか、そういう人々の中には私を排除しようとする者が現れるのではないか、そういう不安があったとしても不思議ではありません。ですからエルサレムへ行く必要はない、その代わりに別の礼拝所を作るといって、ベテルとダン、金の子牛を作り、そこで礼拝させたということが起こってきたわけであります。で、その時代から約150年経った後が今日紹介するエリアの時代ということになります。その時北の王国の王様であったのはアハブという王様でした。で、この王様も非常に悪い王様として列王記の中で紹介されておりますが、最悪だったのはそのアハブという王様が結婚した相手でありました。聖書はシドン人のイゼベルという王女であったというふうに言われています。シドンというのはフェニキア民族の一つの町であります。ティルスとかシドンというのはよくフェニキア人の町として知られております。フェニキア人というのは海洋民族であり、海の貿易をして栄えた民族であります。後には北アフリカにカルタゴという植民都市を築いて、ローマに匹敵する大都市を作るくらいまでに成長しました。それらはすべて船による交易によって得た収入によって成した技であります。一番の原因は地中海沿岸で取れる紫染料でありました。貝を潰して、かなり大量の貝を潰して、そこから紫の染料を抽出する、そしてそれが非常に高価であったということから、それを売りさばいてかなりの富を築いたというふうに言われております。フェニキアという言葉もその紫という言葉から来ています。フォイニックスというのが紫という意味ですけども、それがフェニキアと呼ばれる原因であるというふうに言われています。ちなみにカナン という、まあ、これも旧約聖書の中に出てくる地名ですけれども、カナンというのも、まあ、語源ははっきり分かりませんけれども、一説にはキナン区という当時の紫を意味する言葉が語源ではないかというふうに言われています。ですから言葉は違いますけれども、カナンという言葉もフェニキアという言葉も紫染料が取れるということから、紫という言葉が元になった地名ではないかというふうに言われております。でフェニキア民族が信じていた神はバールという神でありました。これはフェニキア民族だけではなくて、カナンにももともとそういう神を信じる人々がおりました。でもう一つ、アシレという女神を信じるという宗教習慣も持っておりました。バールというのは男の神様で、アシレというのは、女の神様で、バールは雷の神であると同時に雨を降らす神でもあります。で雨を降らす神に雨乞いをすると雨が降ってくる。そうすると雨が降ってくると土地が潤い、作物が豊かに実る。でアシレというのは土地の神様、女神ですから、男の女神が雨を降らすと土地の神アシレが、豊かに作物を実らせる、まあ、そういう宗教であったわけであります、まあ、こういうこれと似たような宗教っていうのは、まあ、あちこちにあるわけですけども、まあ、そういったことを礼拝の中で、劇を演じるかのようにして、礼拝を捧げるということも行われていたようで、非常に倫理的に不しだらな宗教というふうにユダヤ人は見ていたようであります。でそういうことがあって、北のイスラエル王国ではそのフェニキアの王女イゼベルが持ち込んだバール宗教というものがイスラエルの中でどんどんどんどん広まっていく。それと対決したのがエリアでありました。非常に激しい戦いであったということはその聖書の中に記されております。ここでは読み上げませんけれども、数千人の人を殺したというふうに言います。でそれは単に武器を取っての戦いではなく、どちらの神が本物か競い合おうではないか。でエリアが用意した祭壇の上に牛を置き、そしてバールの祭司たちが用意した祭壇の上に彼らが用意した牛を置く。で火をつけないで神様にそれぞれ呼ばわり、そして火をつけなかったにもかかわらず天から火が降ってきて、その牛を焼き尽くすならば、それが本当の神としようではないかと言ってお互いに神を呼び合うということが起こります。でバールの祭司たちがいくら読んでも叫んでも体に傷をつけても何の変化も起こりませんでした。でその後エリアが一言神様というふうに祈ると、天から火が降って、そして祭壇に備えられていた牛が焼けた。で我々の神様こそ本当の神様だと言ってエリアは、まあ、北の王国の兵士たちに、まあ、バールの祭司たちを殺させたという出来事があります。非常に凄惨な出来事ですけども、しかしこれは宗教の戦いであり、そして、これこそ命がけの戦いであったということを示しております。エリアもまた同じような目に遭うということはいつでも起こり得たことでありました。バールの祭司たちが多く殺されたということを知った、イゼベル王妃はエリアを何としてでも殺そうと図りますが、エリアはホレブの山へ逃れます。まあ、ホレブというのはおそらくシナイ山ではないかというふうに言われています。でそこへ身を隠したエリアの前に神様が現れて、これからあなたはこうしなさいと言って三つのことを示しました。一つはエリシャという人物を探し出し、彼に好意を注いであなたに代わる預言者にしなさいということでした。で第二はダマスコへ行って、まあ、アラム人の国の首都でありますけども、そこへ行ってハザエルという人物に好意を注いで彼をアラム人の王にしなさい。そして北 北のイスラエル王国に対してはアハブの家来にイエフという人物がいるから、イエフに好意を注いで北の王国の王にしなさいと命じるわけであります。そこでエリアはホレブを離れ、そしてエリシャを見つけ出し、そしてエリシャを自分の後継者としての預言者にします。でその後起こったのが今日お読みしました列王記下2章の出来事でした。エリシャの見ている前で火の車が引く火の戦車に乗ってエリアは天に登っていった。でその後エリシャはエリアの後を継いで預言者としての活動を行っていくということがその後の聖書の箇所に出てきます。まあ、エリシャも非常に多くの活躍をしていますし、物語としてはとても面白いので、ぜひそのあたりを読んでいただきたいと思います。そしてエリシャは神様がエリアに命じた通りに、アラム人の王がクーデターによって倒れるように、命じられた人物に好意を注ぐ、また北王国のイエフという人物に好意を注ぐ、そしてイエフによるクーデターが起こってアハブとイゼベルが死んでしまう、王朝がそこで変わるということが起こりました。でこれらはすべて神様の裁きとして行われたということであります。でこういう戦いをしていたのがエリア、エリシャでありました。でエリアが火の馬が引く火の戦車に乗って天に登っていった、生きたまま天に登っていったので、エリアはまた神様が必要な時に使わせてくださるという伝説が生まれていくようになりました。まあ、それがどういう形で生まれたのかはよく分かりませんけれども、旧約聖書の一番最後にマラキ書と呼ばれる書物があります。短い預言書ですけれども、このマラキ書の3章のところに神様が終わりの時に私はエリアを使わすというふうに言っております。でそのことが特にユダヤ人たちの心に刻みつけられ、神様が大いなる裁きを行う前にエリアが使わされる、神様がおいでになる前にエリアが使わされる、そういう伝説が伝えられていくようになりました。そしてそれは新約聖書の時代まで続いたわけであります。福音書の中には洗礼者ヨハネが現れた時に何もの人たちが洗礼者ヨハネを訪ねて、あなたはエリアですかと尋ねさせたという場面が出てきます。洗礼者ヨハネはいや違うというふうに答えます。私はアラムで叫ぶ声である、まあ、そういうふうに言って預言者イザヤの言葉を引用するわけですけれども、しかしその洗礼者ヨハネを主イエスキリストはエリアの務めを果たした人間だと位置づけたのが今日お読みしましたマルコによる福音書の9章の部分であります。まあ、他にも主イエスキリストがそういうふうにおっしゃったという場面は出てくるわけですけれども、今日マルコによる福音書から9章をお読みしましたのは、このマルコによる福音書は福音書全体の中で大きな転換点になっているというところからこの箇所を選びました。マルコによる福音書は、8章のところで弟子のペトロがイエス・キリストに対してあなたはメシアと答えたというふうに記されております。これは大きな出来事でありました。マタイによる福音書ではもう少し丁寧にあなたはメシア、生ける神の子ですとペトロは告白したとなっております。マルコによる福音書はそれをもっと短い形で非常に単純な形であなたはメシアですというふうに答えたということだけが記されています。でそのペトロの言葉を聞いた主イエスは弟子たちに向かってこれから私はエルサレムへ行くが人の子は苦しみられ殺され3日目によみがえるというふうに言うわけであります。まあ、これはもう予告であります。言ってみれば予言とも言ってよいかもしれません。でこの時にペトロは一体何を考えたのか、主イエスキリストはなぜそんなことを言ったのか、それはペトロがメシアとイエスキリストを告白した時にペトロの心の中にあったのは 新しい王国を築く王様としてのメシア、軍事的な力を持って異邦人たちをこのパレスチナから追い出してくださる、そういう強力な王様としてメシアという期待をイエス・キリストに見たわけであります。そのことを知って主イエスはご自身の十字架の出来事を予告するわけであります。私は確かにメシアであるが、あなたが思っているような新しい王国を築くメシアではないし、また軍事力を持って異邦人を排除するそういうメシアでもない。むしろ多くの人々に殺され、そして3日目によみがえる、そういうメシアなのだということを告げているわけであります。そしてこのあと8日してから、主イエスと弟子たちは高い山に登ったということが9章に出てきます。まあ、ここは高い山としか出てきませんのではっきりは分かりませんけれども、おそらくヘルモン山のあたりではなかったかと想像されます。でその高い山に登った時に、特にペトロとヤコブとヨハネの3人だけを連れてさらに登っていきました。でその時にシュエスと弟子たちの目の前にモーセとエリアが現れたというのであります。イエス・キリストの姿も真っ白く輝く、そういう姿に変わった。まあ、こういう出来事をよく惨状の変貌と呼んでおります。イエス・キリストが神の独り子としての栄光をそこで表したということであります。でその出来事を見たペトロは、先生、素晴らしいことです、ここに小屋を3つ建てましょう、一つはあなたのために、一つはモーセのために、一つはエリアのために、こういうふうに言った途端、雲が湧き起こり、そして辺りが雲に囲まれてしまう。その中で天から響く声が弟子たちの耳に聞こえてくるわけです。これは私の愛する子、これに聞け。その言葉が終わるとともに雲が消え、そしてモーセもエリアもいなくなってしまった。イエス・キリスト一人であった。そしてイエス・キリストと3人の弟子たちは山を降りてきます。でその時にイエス・キリストは弟子たちに、今見たことは私が復活するまで誰にも口にしては誰にも語ってはならないと警告をするわけです。ペトロがここに小屋を建てましょうといった理由は一体何だったかと言いますと、おそらくはここにとりあえず今は仮の小屋を建てましょう、ここは新しい巡礼地になります、モーセが現れ、エリアが現れ、そしてあなたの栄光の姿がここに現れたのです、ここは新しい巡礼地として多くの人々が集まるところにしましょう、まあ、こういうふうに言うわけであります。しかしその時に天から響いてきた声は、これは私の愛する子、これに聞け。すなわち天から響く声は弟子たちに言うわけです。イエス・キリストに聞いて行動しなさい。それは果たして私の思いだろうか、イエス・キリストの思いだろうか、そのことをあなた方の先生イエスに尋ねなさいというふうに言ったのが天から響いてきた声でありました。主イエスと弟子たちは山を降りた後、そのまま真っ直ぐとエルサレムへ向かっていきます。まあ、地図でマルコによる福音書に出てくる場所をこうやってなぞっていきますと、ずっと北の方にある、まあ、ヘルモン山かどうかはっきり分かりませんけれども、ずっと北の方からガリラヤ湖の周辺を通ってガリラヤ湖の南の方へ突き抜けて、そしてヨルダン川の東側を通ってさらに南下していく、そしてエリコの近くでヨルダン川を渡って、そしてエルサレムに入っていく。すなわちマルコによる福音書はその惨状の変貌の出来事の後、主イエスはもはやガリラヤにはとどまらない、エルサレムへひたすら向かい続けたということを私たちに告げているわけであります。もはやガリラヤは伝道すべき時が終わった、これからはエルサレムに行き、すべての人々の罪の贖いのために 十字架にかからなければならない、そういう決意を持ってその山上の変貌の山を後にし、そしてエルサレムへと向かっていったわけであります。ですからペトロの言うように小屋を見つけましょう、多くの人々がここに集まりますよということは、全く主イエスキリストの御心ではなかったということであります。むしろ主イエスの御心は、すべての人の罪の贖いのために自ら十字架にかかり、そしてすべての人々を命へと導くこと、これが神の一人子が世に使わされた目的であったと、この福音書を通して私たちに語っているわけであります。弟子たちは自分たちがこの山においてエリアが現れたということを見ました。そしてイエス・キリストはメシアであるとも信じておりました。ですから旧約聖書の中で、そしてまた律法学者たちがエリアが来てメシアが来るというふうに言っているというふうに今までは聞いていた。しかしイエス・キリストはすでに現れている、でその後エリアが現れたではないか、順番が逆ではないかと不思議に思い、主イエスに尋ねるわけです。律法学者はなぜ先にエリアが来るというふうに言ったのでしょうか。そこで主イエス・キリストが言ったのは洗礼者ヨハネのことでありました。はっきりと洗礼者ヨハネという名前は口にしておりませんけれども、明らかに主イエス・キリストがおっしゃったのは洗礼者ヨハネのことでありました。洗礼者ヨハネがエリアの務めを果たしたのだ。しかし彼が多くの人々に軽くあしらわれ、退けられ、そして殺されてしまった。それはメシアであるイエス・キリストがたどる道を洗礼者ヨハネが道備えをしてくれたようなものだ。洗礼者ヨハネが殉教したように、メシアであるイエス・キリストもまた多くの人々のために、その罪の贖いのために死に向かっていかなければならない。それがイエス・キリストを使わせてくださった父なる神の御心であると告げているわけであります。エリアという過去の人物が今再び現れるかどうかではなくて、神が何のためにエリアを使わすとおっしゃったのか、それはイエス・キリストこそ誠にメシアであり、そして人々が間違ってこの世に王国を建てる王としてメシアを待ち望んでいた。しかしそうではなくて、神の御心は全ての人々の罪の贖いのためのメシアであった。それを告げることが洗礼者ヨハネがエリアとしての務めを果たすことであったし、そして聖書に記されているように、全ての人々の罪の贖いのためにこの私はエルサレムに向かうのだ、そして弟子たちに、あなた方はその目撃者となりなさい、あなた方が目撃したことを私が復活した後多くの人々に語りなさい、そのように伝えているわけであります。今私たちは聖書を通してイエス・キリストのこの地上に来られた目的を改めて知らされております。全ての人の罪の贖いのために、全ての人を命へ導くためにイエス・キリストはおいでくださいました。私たちはこのイエス・キリストによって罪を贖われ、そして永遠の命を与えられております。その喜びをかみしめつつ信仰の歩みを続けていきたいと思います。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きによる10月の第一の主日に私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。誠に私たちは自分の都合の良い神を求め、自分の都合の良い救い主を求めます。しかし私たちが本当に求めなければならないのは、私たちを罪から救ってくださる誠のメシアであります。あなたが使わせてくださった主イエス・キリストこそ誠に私たちを罪から救うメシアでありました。どうぞそのためにご自身を犠牲として十字架におかけになったこの方を、我が神我が救い主よと褒めたたえて、御子イエス・キリストに従う者として歩ませてくださいますよう心からお願いいたします。どうかここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますように。どうぞ 先に救われている私たちが、後に続く多くの人々に、あなたのための救い主が今ここにおられますと告白をし、そして語り伝えていくことができますように導いてください。主イエスキリストの弟子たちはほとんど無学と呼ばれた人々でありましたけれども、しかし彼らが見たこと、聞いたことをそのまま素直に述べ伝えて、イエスキリストを証しし続けました。私たちも彼ら以上に語るべき言葉を持たず、また知るべきことをわきまえずに、自分の思いに生きることの多いものです。しかしあなたが私たちを召してくださり、また週ごとのこの礼拝に私たちを招いてくださり、御言葉によって私たちが何を聞くべきか、何を語るべきかを知らされております。どうぞ私たちがこの礼拝において聞くあなたの御言葉をしっかり受け止めて、それをそのまま私たちの周囲の一人一人に語り伝えていくことができますように導いてください。私たちの語る言葉には力はなく、そしてまた私たちの行う技にも力は全くありません。しかし私たちを召してくださったあなたには、そのために必要な力を与えてくださいます。どうぞ私たちは自分の無力によって何もしないのではなく、むしろ無力である私たちを用いてくださるあなたの決意の固さ、そしてまたその力強さによって与えられている務めを果たしていくことができますように導いてください。そしてどうか私たちがもしあなたの御心にかなうことを語り行うことができたときには、自分の語る言葉また行った技を誇るのではなく、私たちを用いて大いなる技を行ってくださったあなたを褒めたたえさせてください。どうか多くの人々に心からの喜びを持ってあなたを褒めたたえるものとして歩ませてくださいますようお願いいたします。今日から始まります一週間の歩みが、誠にあなたの御心にかなうものとなりますように。病の中にありますものに癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますようお願いいたします。悩み苦しみにありますものに、どうぞあなたが力を注ぎ、さまざまな困難を乗り越えさせてください。またどうか今深い悲しみにある者たちをあなたが慰め、どうぞ力づけ、また一歩一歩歩み出すことができますように導いてください。今日から始まります一週間の歩みが、誠にあなたの御心にかなうものとなりますように。その中で与えられるあなたの恵みの一つ一つを数え、日々感謝してあなたに祈りを捧げていくことができますように導いてください。この日全国で礼拝を捧げている諸教会の上に、あなたの祝福が豊かにありますよう心からお願いいたします。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それではこれから聖餐式を行います。主イエスキリストは十字架にかけられる前の夜、聖餐をお定めになりました。私たちは今主の贖いの死を記念し、その恵みに預かろうとしています。主は十字架にかかり、その死と苦しみとをもって私たちを罪から贖ってくださいました。そして聖書に従って3日目によみがえり、天に昇られ永遠の命を与えることを約束してくださいました。洗礼によって主と共に死に、主と共によみがえらされた私たちは、この恵みの食卓に招かれています。ここに備えられたパンと杯とに信仰によって預かり、キリストと一体となるのです。父と子と聖霊の名によって洗礼を受けた方は、どこの教会員であっても共に聖餐に預かっていただきたいと思います。なお聖餐はキリストを主と告白する信仰を持って預かるべきものですから、 皆さんの中で小児洗礼のみでまだ信仰告白式を終わっていない方、売産停止の会期を受けている方、そしてまだ洗礼を受けていない方はこれに預かることができません。教会はすべての人々が悔い改めて洗礼を受け、共に聖餐に預かることができるよう祈っています。主の聖典の言葉、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。お祈りをいたします。憐れみ深い父なる神よ、今私たちに十字架の死を遂げられた御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがあなたに背くことしかできなかったとき、まず主イエスが私たちを愛してくださり、肉を裂き血を流して私たちを罪からあがなってくださいました。そしてあなたは御子を死者の中からよみがえらせ、私たちのために永遠の命に至る道を開いてくださいました。本来私たちはこの恵みに預かるのに全くふさわしくありません。ただ主イエスキリストの憐れみによってこれに預かるばかりです。どうか聖霊がこの場に臨み、私たちに信仰を与え、このパンをキリストの体として食し、この杯をキリストの血として飲むことを得させてください。聖霊によって心を高く上げ、御子と一つとなり主の命に預かることができますように。そしてこの食卓が終わりの日の祝宴に連なっていることを確信させてください。また私たちを主にあって真実の愛に結ばれた群れとして作り変えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。これからパンと杯を配ります。それでは配信者の方は何でしょうか。取りなさい、これは私の体である。 教会は下がってくるんです。これは多くの人のために流される私の血、契約の血です。感謝のお祈りをいたします。天の父よ、私たちは聖餐の恵みに預からせていただきました。この聖餐によりあなたの子とされ、罪の許しと永遠の命に生きるものとされた幸いを感謝いたします。聖霊の助けによって試みに合わせ、誘惑から守り、栄光を表す教会の枝として整えてください。生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのであるとの信仰をいよいよ強くし、お互いが教会の枝として整えられますように、主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。賛美歌76番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はどうぞお越しください。賛美歌76番
金と献身の祈りをお捧げいたします。当番の方はどうぞよろしくお願いいたします。
教会に兄弟姉妹と共に集められ、10月の祭日の聖餐を松原牧師より受け、その恵みを心より感謝いたします。私たちは本当に数えきれないほどの多くの恵みの中に生かされていることを改めて思います。この1週間もまた世界中のあちらこちらで本当に信じられないような悲惨な出来事が続き、胸を痛めております。その中でも私たちの身近にある能登半島の方々のことを覚えます。神様、どうぞこの爽やかな秋風が寒い冬の風に変わる前に少しでも居心地の良い安らげる場所が能登の方たちに届けられますように、どうぞそこの場所での働き人を支えてお守りください。今日もまたこうしてあなたに心から喜んで献身の印として献金をお捧げすることができました。感謝いたします。どうぞ清めて御国の御用のためにお持ちください。この祈りを 兄弟姉妹の犬と糸というのにこの場に集うことができませんでした。多くの方々の祈りとともに御前にお捧げいたします。
アーメン。
教会の取りなしの祈りを祈ります。四式者の祈る取りなしの祈りの言葉の最後にこれらの祈りを主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈りと申しますのでその合図とともに声を合わせて主の祈りをみんなで祈ります。主の祈りの言葉は座席の前のプレートに記してあります。どうぞそれをご覧ください。それではお祈りをいたします。憐れみに満ちた全能の神主よ、悲しみの中でうずくまっている友がいます。病の中にある友、看病している友、老いていく肉体を抱えている友も思います。今この礼拝に姿が見えない一人一人を顧みてください。あなたの御言葉の福音の調べが一人一人の魂まで響き渡りますように。まだあなたの御言葉に心を閉ざしている家族友人を顧みてください。固い心の扉を叩き続ける復活の主よ、私たちもまた諦めることなく家族や友の心の扉を叩き続けることができますように。主よ、あなたが作られた世界には不当な苦しみ、差別が存在しています。今日も消えることのない悲しみの涙が流され、途絶えることのないうめきが聞こえてきます。私たち人間が生み出すしぶとい罪が世界を覆っています。私たちがどんなに知恵と力を尽くしても解決できない苦悩が根深く存在しています。主よ、来てください。新しい天と地をもたらしてください。主よ、来て私たちの涙を拭い取ってください。主イエス・キリストが再びこの世に来られる時をマラナタと祈りつつ待ち望みます。主よ、あなたの皆が崇められますように、あなたの御国が来ますように、あなたの御心がなりますように、天になるごとく地にもなりますように。これらの祈りを主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をもたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなれ。アーメン。正英28番を賛美し祝祷構想を持って礼拝をあります。終わります。なお構想に入りましたらお座りください。正英28番を持って主を賛美いたします。お差し支えのない方はどうぞお立ちください。正英28番。
Thank you.
ストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてのものとともに限りなくあらんことを。アーメン。